Viva la radio. Viva la radio.
町村会プレゼンツ12スターズ。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りします。さあ、ここからは兵庫県町村会プレゼンツ12スターズ。兵庫県にある12の町にスポットを当てて、その町のキラリと光るところを僕がお伝えするコーナーとなっております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今月の12スターズでピックアップしたのは、兵庫県のほぼ中央に位置する多可町です。まずは多可町の町長にお話伺いました。はい、本日は多可町に来ております。多可町の町長、吉田町長にお話聞きたいと思います。町長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お久しぶりです。ご無沙汰してます。
ご無沙汰しております。
前回はピンクのね、ハッピーを着て写真を撮らせていただいて、
はい、
なんかちょっとここから僕ピンクが似合う男だなっていう風になってて、まあ、先日上川町のね、ヒルクライム出させていただいた際もピンクのウェア着て、はい、出させていただいたんですけど、ピンク伝説は僕ここから始まってますんで。
ありがとうございます。
町長、ありがとうございます。ちなみに町長、多可町ってどんな町かっていうのは最初にちょっとお聞きしたいんですけども。
はい、多可町地理的には兵庫県のほぼ中央に位置しておりまして、神戸や大阪からまあ1時間半ぐらいで来れる、ちょうどいい、ちょうどいい田舎という形でコピーを打っておるところでございます。
確かにちょうどいいです。
人口はまあ 19,500 人でございまして、町の面積の約8割が山林を占めておりまして、綺麗な水や空気に包まれているところでございます。まあ、そんな田舎の町なんですが、3つ大きな発祥を持ち合わせている町でもございまして、1つ目は酒米の王様、山田錦発祥の町でございます。2つ目は手すき和紙であります杉原紙の発祥の町となります。はいはい、3つ目は敬老の日の発祥の町ということでございます。
手すき和紙、こちらもかっこいいですよね。名刺を作りたいなって、僕だから、はい、和紙を使って思いまして、
はいはい、私も名刺使わせていただいておりますけども、はい、1000年も名前が残ることはないですけど、はいはい、名刺は残ると、あ、ごめんなさい、100年ですね。
100年
残ると。
いや、1000年残るかもしれないですよ、町長。
言われておりますけども、それ破れない紙ですし、はいはい、まあ、ぜひそういう意味で使っていただければと思います。
なんせもなんかちょっと色気がありますよね、ああいう紙ってね。
そうですね。
はい、ちょっとぜひ次回作らせていただきたいなと思ったんですけども、町長がちょっと僕のことを、ちなみにこの多可町どこに連れてっていただけますか。はい、まあ、デートだと思って、僕と。
ああ、そうですね。はい、まあ、四季折々高千穂いいところがたくさんあるんですけども、はい、まあ、今ですとどうしても秋の季節、紅葉になろうと思うんですけども、うんうん、まず横村公園でございます。もみじや楓の紅葉がとても見事ですし、今年はね、11月4日から20日までライトアップを予定をいたしておりますので、
もみじとか楓での紅葉をライトアップするんですか。
はいはい。
昼
と夜とは違った趣がありまして、うんうん、サプライズの写真が撮影できるんではないかというふうに思います。
いいですね。
そして次に日本の棚田百選に選ばれております伊佐神の棚田なんですが、
はいはいはい、
少しちょっと時期が過ぎたというか稲刈りが終わっておるんですけども、はい、たわに実った黄金色の稲穂と石垣とのコントラストが棚田を構成しておりまして、いいですね、非常に多くの方がカメラを持ってお越しいただいているというところございます。それから次に中八千代の森の公園、これもいいんですけども、うんうん、町の真ん中に水明湖というようなダム湖があるんですけども、はい、その湖畔にあるんですが、うんうん、わらびやゼンマイの葉がとても綺麗な黄金色に変わりまして、赤トンボが飛び交う中でキノコや栗などの収穫体験ができ、いいね、緑の秋を満喫できます。はい、そしてその中八千代の中八千代の公園の近くに竹谷山渓谷というのがありまして、この渓谷に沿っても88もの石の仏像が静かに立ち並ぶ遊歩道がございます。紅葉シーズンには、はい、紅葉シーズンには色鮮やかなもみじで埋め尽くされますので、ここもいわゆるインスタ映えという、はいはいはい、ところになろうかというふうに思います。
で、全部インスタ映えしますもんね。
そうですね、今特に紅葉シーズンはたくさんのところがあると思います。うんうん、
いや、最近それこそ多可町の僕インスタグラム拝見させていただいて、とても素敵な写真がたくさん並んでるなっていう印象なんですけど、なんかその辺も力入れているんですか、最近は。
はい、まあ、頑張って撮ってくれる、ね、職員があるということだと思います。
本当に最近見たのも、 鬼ですかね、鬼が子供をがぶりと言っている、
はいはい、
これだけ聞くとなんかとんでもない写真に思えるけどっていう、あーこれですね、はい、写真が、はい、あの出てきて、うわ素敵だなと思って見てたんですけども、は
い、ちょうど秋祭りのシーズンでしてね、はい、その時のシーンを撮ってくれたものだと思います。
いやこれいいですよね、高千穂のだからインスタグラムフォローして皆さんにちょっとこの写真見ていただきたいですよね。いろいろとお上手な写真が載せられてていいなって思って僕見てましたけど、だからそういうスポットがたくさんあるわけですね、
はい。
そして、まあ、僕らこの後ちょっと高千穂でランチなんかに行こうかなとは思ってるんですけども、町長おすすめのランチなんかあれば教えていただきたいなと思います。
はい、高千穂にあのこだわりの食材がたくさんございます、はい。播州百日鶏、うんうん、播州地卵、そして山田錦、そして高千穂産コシヒカリなど他にもたくさんございますので、ぜひあの高千穂内の飲食店をご利用いただきたいと思いますけども、うんうんうん、あの播州百日鶏の生産農家が、
はい、
あの自らショップを経営しておりまして、鶏マルシェっていうんですけど、はいはいはい、それも面白い店になってます。そして今月から始まった2つのスタンプラリーを紹介させていただきたいと思います、うん、はい。一つは高千穂商工会と高千穂観光交流協会が一緒に取り組まれております、高千穂まるごとスタンプラリーでございます。もう一つは高千穂商工会が単独で取り組まれておりますスタンプ高ラリーでございます。共に、はい、町内の登録加盟店を巡ってスタンプを集めていただくことで抽選で豪華な景品が当たるという企画でございます。
いいですね。じゃあランチついでにスタンプ集めちゃえば、
そうですね、
この丸ごとコース、ハッピーコース、参加したよコースのどれかのなんか商品が当たると、
はい、そういうことでございます、
はい。ラッキーですねこれ。
そしてその播州百日鶏を使ったお食事どころをはじめとしてね、うん、地元で採れた野菜果物を使ったランチやお菓子を提供する店が登録されておりますので、うん、おっしゃるようにぜひそこに、行っていただければありがたいというふうに思います。
なんかあります、町長この中で特にランチ僕行くの好きだとかそういうお店とかもしあったら、
ね、道の駅もございますし、
はい、
そしてチャッタナの森とかね、
はいはい、
ありますので、
あそこら辺道の駅はさっきの名刺やろうかなと思ってた、杉原
里の隣接で、そこでも百日鶏を食べていただけます。
そうなんですね。
まだね、食べ物だけでなく高千穂の木材やラベンダーを用いました商品、さらにはですね、
ラベンダー
事業所のオリジナル布地など魅力的な商品も登録をされています、はいはい、まあ、これらの企画をぜひ参加いただき、美しい美味しい経験、そして新たな商品の発見などを体験いただければと思います。よろしくお願いします。
いいですねこのスタンプラリー、10月1日から1月31日まで、
はい、
スタンプ宝ラリーは、2020月10月1日から12月31日までこの2つのラリーやってるということで、はい、どちらも別に全然応募しても大丈夫なんですよね。
大丈夫です。卵かけご飯行ってい
や行きましたよ、めちゃめちゃおかわりさせてもらいましたよ、はい、何杯食べた 6杯食べたかでいろんな醤油かけれますよね。そう、
はい、
まあ、あれは素晴らしいですね、どれ使ってもいいという。
卵もご飯もおかわり自由、
そうですよね、はい、で醤油もいろいろ使えたらもう永遠にいけちゃうなって。で結構蝶々もたくさん食べるって言ってましたもんね、あそこ行くね、
はいはい、
そうですよね、
大食感です私は
、ということで本日吉田蝶々にお話伺いました、はい、吉田蝶々ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。ぜひお越しください。
ということで高千穂の吉田和志町長のインタビュー聞いてもらいました。高千穂にね行ったのがほぼ1年ぶりだったんですけども、
うん、
まあ、この後やっぱ町長とまたピンクの法被を着て、
あ、いいですね、
あの写真を撮らせていただきましたけども、まあ、高千穂といえばやっぱり お酒の山田錦、そして和紙、はい、杉原神、そして敬老の発祥の町、この3つが発祥の地ということで、
そうです。
そしてなんかその発祥に姉さんも食い込んでいき、
はいはい、
高結びのアンバサダーなんか、
そうなんです、町長がね、うん、このスタジオに来てくださって、うんうん、あの高結びアンバサダーの認定式をしていただいて、
みんなで写真撮りましたもんね、
はい、そうです、
終わった後ね、
はい、いや
すごいだから喜んでくれてましたよ。
いやもう本当にいつも優しい、ニコニコしてる吉田町長でございます。
もうなんせね、うん、あの写真とか、うん、高千穂のインスタグラム見ると最近って言ったらちょっと失礼かもしれないですけど、はい、写真に結構こだわって、いい写真撮ってるんですよ。
めっちゃいいやっぱインスタはね。
そでその写真は町長とかチェックしてるんですかって聞いたら、うん、もう一切チェックしてない、自由にやらしてるって言ってて、そうなんだから、なんか役場の人がみんなすごい楽しそうでしたね、うん、で町長室にいつもそんなにたくさん人来ないんですけど、はい、あの高町の方はみんな来てくれて写真も撮ってくれたりして、
あそうなんですね、
そうなん
です、
なんか和気あいあいとしててね、とてもいい感じでしたね、
はい、
そして現在スタンプラリーやっていて、一つは高町丸ごとスタンプラリー、こちら参加している27のお店で500円以上使うとスタンプ一つ押してもらえるんですけど、これ全店舗制覇すると抽選で1名に3万円分の商品券、これ選ぶことができる商品券なんですけど、すごい、これいただけるんです。期間は来年の1月31日まで、
はい、
これね27結構多いってちょっと思う方いるかもしれないけど、うんうん、やりだしたらこれ止まんないです。すぐ行けるんで、しかも近くにあるから、
そうかそうか、うん、でスタンプ食べたくなるし、ね、
そうなんですよ、ぜひこれちょっとチェックしてやってほしいなと思うし、もう一つしかもスタンプラリーやって、高町スタンプラリーやりすぎなんですよ、ちょっともう何でもかんでもスタンプラリーやるっていうわけのわからんシステムになってるんですけどね。こちら参加19店舗、これ来店するとスタンプ1つゲット、そしてこれ5つ貯まって応募すると、はい、来年1月に高町の商工会青年部が行う抽選会で当選者が決まって、うん、お米とか特産品もらえるんです。これは5つでもらえるんですよ、
めっちゃいいやん。
そうなんです、だからなんか27のついでに5つも行くという、うん、2つ参加できて、うん、豪華商品ももらえるっていう、これなんかね最高に豪華商品ゲットする確率の高いスタンプラリーとなっておりますので、
行こう、みんな高ちゃんに行こう、
ぜひよろしくお願いします。そして、町長のインタビュー終わってから、職員さんのおすすめのカフェ型ダイニング、パタさん、こちら行ってきたんですけども、うん、7月、今年の7月にオープンしてという出来たてほやほやのカフェで、
え、もうすぐできて、
姉さん、ママここ姉さん絶対行った方がいいですよ、なんでね、アウトドア大好きなんです、店長が、
はい、来ました、
で、パタゴニアのパタからつけてるんですよ、名前も
パタ、
はい、で、写真あげましたけど、うん、丸太の切り株みたいなのが壁一面ブワーって貼ってあって、写真も撮ってもおしゃれですし、
うんうんうん、
なんせね、あの雰囲気は、多分あの高町にはね、急に出てきたな、この雰囲気の店っていうね感じで、でそのアウトドアの店で何がおすすめかって言ったら、フォーって言われて、まさかの、そうなんですよ、まさかのフォーが言う、
ベトナム料理のフォー、
そうなんです、がおすすめだって言って、でパタさんに、なんでフォーなんですかって聞いたら、実はその高齢の、あのおじいちゃまがいて、でおじいさんにフォー出したところ、全然パクパク食べれると、
あ、ツルツル、
そうそうそう、
麺食べやすいしね、
そう食べやすい、で子供も食べやすい、だからもう子供から大人老人までみんな食べれる、うん、でみんな喜んでくれるのがフォーだったんですって話聞いて、
はあ、
結構なんかちょっとやんちゃっぽいね、はあ、お兄ちゃんだったんだけど、
いいね、
あ、すごい優しい人なんだと思って、
その高町のこと考えてね、
そう、ぜひこれパタさん、
パタから取ってるとはね、パタゴニアっていう、
そうなんです
よ、ゴニアっていうコーヒーショップ隣に作ろうかない
や、パタもコーヒーやってるんでやめてください、競合になりますんでやめてください
、はい、
そしてその後メッセージいただいた高町横村公園、こちら行ってきましたけども、こちらにはね、スカイローラーっていう253m の
すごいよね、これ
滑り台、とんでもない滑り台があって、はい、去年ね、うん、雨で無理だったんですか、俺が嫌だったからやめたんですよ、
ね、
ごめんなさい、
そ
う、びちょびちょになるから、
はいはい、
これやったんですけど、これやったんですけど、えぐかったっす、
スピードが、
あのね、
何がすごかった、
滑り台で長いしスピード出るから、うん、なんかね、吹き飛ばされるんじゃないかっていうそのちょっとなんかワクワク感っていうんですか、
まださ、子供の時の体重と違うやん、
違うから、
大人になった時の方が多分スピード出ると思うね、
そうそう、けど全然あの、うん、乗れるというか、
うんうん、
俺もやっぱその子供の時の印象あるから、いや、こんなん大人楽しめないでしょってちょっと思ったの、
うんうんう
ん、なんてことない、くっそ楽しかったですだからこの後多分ツイッターに上がると思うね、動画がね、もううわーとかずっと叫んでるんです、で、ここ行く時は、うん、皆さんスカートで行くのはね、気をつけてください、
あ、ダメですよ、
うん、そう、着地の時に本当、はい、ドスンって行くんで、
おっぴろげになっちゃいます
んで、一緒に行ったね、うちの大竹さんっていうスタッフ、スカートだったんですけど、
はいはい、
おっぴろげになってました
なんやスカートで乗ったんや
ダメだよ大竹さん、逆にダメだよって言ったんですけど、
大竹さんさ、うん、でもそれでさ、うん、チャレンジするのが素晴らしいね、
大竹さんは
ね
最高よ、だから、まあ、なんか男性をね、もうちょっと私の方ちゃんと振り向いてって思わせたい方はスカートで行ってもいいんじゃないですか、うん、わざとね、それはね、わざとっていうやり口もあるなと思いますけど、はい、メッセージも小雪丸さん、そしてちえりん、まだ人間さん、いろんな方からもらってます、このローラー滑り台には、
ありがとうございます、ありがとうございます、やっぱおすすめなんですね、
そうなんですよね、そして、高町横村公園の後は職員さんから素敵な場所があるということで、うん、中八千代の森公園行ったんですよね、こちらね、 自然の中で丸太に寝転がって、
う
ん、寝たりできるスペースがあるんですよ。
丸太に？
そうなんです。で自然の上見たら空とあの木たくさんある。
いいね。
それがもうやりたくてやりたくて、ちょっと昼寝したかったし、うんうんうん、行こうかなと思ったら、なんと休みだったですね。
結構
ね、なんと休みだった。びっくりした、ま、た公園だから休みなんてねえと思ったら
水曜日
ちゃんとした公園だったから、
あらら、
なんか管理された、ちょっと休みで、
まあ、はい、昼寝をするなっていうことですね
仕事中に昼寝をするなと。
そうです。
あ、なるほどなるほど、そうか。そして気を取り直して、平成の名水百選にも選ばれた松海の水、こちらプレゼントにもなってますね。
はい、そうです。
行きました、やっぱりね、もう湧き出てる水というか、ガンガン水出てるから、うん、もうすごかったよ、みんな、
うん、
車でバーンってつけて、
うん、
もうどんだけ持って帰るんですかその水みたいな多分風呂とかもこれで入ってるんじゃないかなぐらいの水の量、
ね、
でそこで取ったのは、
うん、
そのまま飲むことはできないんですけど、
うんうん、
家帰っておそらくもう全部お米とかで使うんでしょうね。
沸かしたらいいんだね。
だいたいそんな、俺の予想だとさ、みんながなんとなくペットボトル 2,3 本入れて持って帰ってんのかなと思ったらね、
う
ん、
思った思った。
もう全然もうタンクとかガンガンけど、まあ4箇所5箇所ぐらいから水出てんのかな。だから全然なんか、お早くしろよみたいな雰囲気もなく、
お地元の方にはもう
みんな和気あいあいと。あれけど後ろ車積んだらマジ前輪上がるんじゃねえかなぐらい積んでたよ。
そんなに？
びっくりしたもん。
なんかでも美味しいんやろねきっと。
なんか地元の人の本当命の水っていうのも分かりますわ。
沸かして飲んでみたい、
うん、いや絶対美味しいと思います、
うんうん、
こちらもぜひ皆さん行ってほしいなと思います、続いては道の駅杉原神の里高、こちらに行ってきましたけどもね、
はい、
杉原神研究所、こちらを見学させていただいたんですけど、紙すき体験、だから自分でハガキとか作りたいサイズで作れるっていうのがあって、
はい、
ちょっと今年はね時間なかったんで、来年はこれ体験して、うん、キスナーさんにプレゼントしようかなっていうのはね。
私やったことあるんです。バスツアーでね行かせてもらって、うん、ここの道の駅も本当に充実していて、
うんうん、
で隣はその体験ができるんですけども、うんうん、自分で和紙作る体験なんかまあないじゃないですか。
いやいや、一生にやるかやらないかですよ、ね、多分ほとんどの人がやらないですからね、こんな体験ね。
こうやってもう一つ一つ手間をかけてね、特に冬なんかむっちゃ寒いのに、
あ、本当だね、
職人さんすごいなと思いました。
これはねぜひお子さん連れて体験行ったら面白いなと思います、
う
ん、
ね、
あとやっぱ和紙のあの感じなんかかっこいいんですよ、
う
ん、
そうで白だけじゃなくて色もつけれたりもするのよ。
よー知ってるなこの人
やったからね。
よー知ってるわ、さすがだ。だからまあ来年本当に行って、
うん、
なんかプレゼントしたいなって思えるものでしたね、
はい、
ここは、そして高千穂の撮影スポットにある坂本と書かれているベル、
うん、
鐘のところがあったんですけど、うんうん、なんか結婚式で使うような鐘がねポンって広場に置いてあって、
へ
ー、なんだこれはっていう、まあ、ツイッター上げたんですけど、
やってましたね。
そう、なんか意味のわからない意味のわからないモニュメントみたいな、なんかこれさ、俺なんともちょっと言い難いんですけど、
でも2人で行ってさ、うん、写真撮るのもいいし、あなたみたいに1人で行って見ないの。
そうそうそう、だから練習っていう意味ではいいんじゃないかなとは思うんですけど、うん、ただめちゃくちゃ広いところにポツンってあるんで、
あ、そう、
車で来た人は、うん、あいつ何やっとんだとは絶対になります、うん、そういう目に負けないメンタルを持っていってほしいなと思います
けどね、はい、
だから僕が喋ってる熱量と同じぐらいの熱量で、うん、わ、そこ行ってみたいって思って行かない方がいいっていうことだけは言ってきます意外とおーってなる。ただ面白い、そういう意味でも面白いです、う
ん、いい写真撮ってましたよ。
あれはもう俺がやっぱ写真やっぱこだわらせたんでね。
あー、うん、ビバラレディオのツイッターをご覧ください。
ぜひお願いします、そしてメッセージもたくさんありがとうございます。そうなんですよね、これ高町、実はジャイアンツの15番背番号、うん、投手の太田大成選手、こちら出身地高町ということで、役場にもパネルあって写真撮ったんですけど、うん、もうなんか全然近藤学徒なんかよりやっぱりはるかに大成推しでしたね高町、まあ、当たり前な
んです。出身やもんな。
ただなんかすごいそのなんだろうな、みんなの役場の皆さんの、うんうん、大勢頑張れっていう気持ちが伝わってきて、ただ一人阪神ファンの人がいたんですけど、その人は一切このパネルとか大勢のことに関しては何もしないらしいです、うん、ジャイアンツ行った
んで。いいよねいいよね。
そしてケイちゃん、うん、トリマルシェ高町、キツネさんは友人のお店、手作り雑貨のお店、琴の葉、
うん、
ソフィーさんはメープルさん、ニンニク親父さんは無農薬でニンニクを栽培してる、地元のケーキ屋さん、山奥の菓子工房ナチュールさんとのコラボで黒ニンニクケーク
うん、美味しい、
国宝がおすすめと、うんうんうん、こちらメッセージいただいてます。ありがとうございます。まあ、さらにね、メッセージ、去年行った店なんですけど、いろいろラベンダーパークは神戸のゆうくん、そして足立醸造さんはみんみんさん、
おいしい、私よくそこ行く ね、
最高だよね、
そこのお醤油使ってます。
ここはめっちゃうまい。でランチ、古時計、3時のおやつは宮崎のたい焼きというのばっちん、古時計、もう一つうに丸さん、猫使いさんも古時計とメッセージいただいてます。皆さんありがとうございます。そして今回もプレゼントあります。松の井セットを3名様、中身は松貝の水 500ml、 そして鶏飯の具、清流米、こちら新米、こちらを3点セット3名様に。ご希望の方はキス FM 神戸ホームページのリクエストメッセージのビバラレディオから専用の応募フォームがあるので、そちらからお願いします。はい、ということで姉さん、ぜひぜひ高町ね、おにぎりもやってますから、
そうですよ、
遊びに行ってみてはいかがでしょうかね。
また行きます。
ぜひ行ってみてください。そして皆さん、スタンプラリー参加して豪華商品も当ててみてください。はい、次回は11月18日ピックアップするのは播磨町となります。ということでキスナーの皆さん、僕に播磨町のおすすめスポットぜひ教えてください。メッセージお待ちしています。以上、兵庫県町村会プレゼンツ12スターズでした。このコーナーは兵庫県町村会の提供でお送りしました。